マリーヌのぶっちゃけ言えるラジオ。こんばんは。木曜夜10時、木10はぶっちゃけ言えるラジオです。今夜も聞いてくださってありがとうございます。私、番組パーソナリティのマリーヌです。現代は本音や本心をぶっちゃけてはいけないような風潮ありますよね。本音を隠して建前を言ったり、言いたいことも言えないことでストレスを感じている人も数多く、とても生きにくい時代です。この番組では私の思いやゲストさんの思い、裏話とか秘密など全てをぶっちゃけてしまいます。喋る方も聞く方もお互いスッキリして自分をパッと解放しちゃいましょう。そして楽に生きるヒントを見つけてってくださいね。今週も30分楽しく参りましょう。この番組ぶっちゃけいるラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
マリーヌの
ぶっちゃけ言えるラジオ。
はい、ぶっちゃけ言えるラジオ始まりました。今夜は素敵なゲストをお迎えしております。横浜のトリミングサロンコムズドッグオーナーの小森洋介さんです。こんばんは。
こんばんは。
いらっしゃいませ。もう 2度目の登場。
そうですね、うん、3度目かな。
慣れたもんね。
そうですね、はい、だいぶ慣れてきました。
本当、
はい、
じゃあ今日もぶっちゃけてまいりましょう。
はい、お願いします。
はい、じゃあオーナーさんの自己紹介を、
はい、
お願いします。
横浜でトリミングサロンを経営しているんですけれども、うん、元町とか中華街とか、うん、あのあたりですね。
洒落た犬がいっぱいいるところでね。
洒落たワンちゃんがいっぱいいます。
見たことないような子いっぱいいるでしょ
う。そうなんですよ。この犬種なんだろうみたいな子も多いですよね、やっぱり、
ね、うん、横浜って土地柄。
そうですね、うん、まあ、いろんなワンちゃんもいるし、うん、まあ、あのワンちゃんの数もすごく多いんで、あのエリアはやっぱり、
うん、あ、そうなんだ、
うん、もう今年で11年目なんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、トリミングサロンなんですけど、まあ、いろんなことをやってて、
うん、
セミナーだったりとか勉強会みたいなのをやってたりとか、うん、あとは、まあ、ちょっと今はあのできてないんですけど、ボランティアのトリミング、ボラトリーっていうのも行ってたりとかしてます。
そうなんだ、は
い、
じゃあ保護犬をなんか迎え入れたりっていうか、なんかそのおつなぎする役目とかはしてないの？
ボラトリなので、うん、あの横浜市の愛護センターで、うん、ボランティアサロンの登録をさせてもらってるんですよ、うん、お店として。でそこで、必要な子がいたら、あの僕たちが行ってシャンプーしたりトリミングしたりっていうのを行ってるんですけど、うん、もう最初始めた時は結構頭数がいたんですけど、うん、今はやっぱり、頭数自体少なくなって、
そう、ね、どこも減ってるよね、うん、割と
お声がかからなくなったので、うん、今はちょっとお休みしてる状態なんですけど、うん、
それいいことだよね。
そうですね、
うんうん、そういう保護されてる子がいないってことはさ、
そうですね、うんうん、まあ、あれはね、トリマーとしてはすごくいい経験にもなるし、
うんうん、
まあ、機会があればね、うん、あの貢献ということでちょっとさせてもらいたい。そうですね、
うんうん、
まあ、今は別なところで、協力の声があれば、
うん、
物資を送ったりとか、うん、募金活動を行ってちょっとでもちょっと支援になればというのも。
それこそさ、あのご実家の方の茨城県とかだとまだまだ、
うん、多いです ね、 ね、
うん、ワースト9位とかだもんね。
そうなんですよ。不明ような
こっちに手伝ったりしには行かないの？
なかなか。そうですね、
まあ、つてがないか。
そうですね、うんうん、まずはまあ自分のお店のある、
うん、横浜、
うん、横浜でできることをちょっとずつと思ってるんですけど、うんうん、はい、
なんか話がそれ出ちゃったね。
そうですね。戻しましょう。
自己紹介、自己紹介だった。
自己紹介、
うん、
そうですね、僕の自己紹介ですか。
そう、
なんて言ったらいいんだろう。そうですね、まあ、スタッフには、 チャラいオーナーと言われてるんですけど面接の初日に言われましたけど、
あ、そうなんだ、
まあ、あの楽しいをモットーにあの毎日働いております。
あ、そうなんだ、
はい、今年で35になりますけど。
そうだ、嫁子供もいるもんね。
いますね、うん、はい。
え、男の子？
男ですね、もう5歳。
え、そうなんだ。
です、はい。
へ
え。早いですけどね、うん。もう何歳だろう、2歳ぐらいの時に、うん、2歳か3歳ぐらいの時にファミレスでご飯食べてて、うん、なんか自分の向かいに子供座ってて、うん、なんか視線が僕の後ろを向いてるなと思ったんですよ、
うん、
でパッて振り返ったら、なんか小学校低学年の女の子となんか見つめ合ってて、うん、ウィンクしてたんですよこいつはやべえなと思って
チャラ
と思って、え、ちょっと待って、
子供もチャラ
何歳よと思ってあ、これは先がちょっと思いやられるわと思って。
あ、そう、
まあ、そんな
モテオくんなの、
うん、
5歳にして。
どうなんだ、でも好きな子はいるみたいですね。
はあ、うん、
毎回違います名前が
パパと一緒だね。
いや、パパはそこは似なかったかな。パパは一途なんで。
パパのそういうとこ継いだんじゃないのかなって私よく知らないけど
いや、僕はもう一途なんで、もう、はいはい、大丈夫です。
じゃあ、まあそこの都合悪いところはこうすっ飛ばしてですね。
そうですね、はい、
うん、何の話だあ、じゃあそのセミナーとかさ、
はい、
の話を聞きたいんですけれども、
はい、
どういったセミナーをやっているのっていうか、これからどういうのをやるのかとかさ。
いろいろやってるんですけど、うん、まあ、あのトリミングの技術系のセミナーだったりとか、うん、今だとシャンプーフードの勉強会だったりとか、うん、あとサプリですね、
うんうん、それはトリマーさん向け、それとも飼い主さん向け、
両方やってます。
あ、そうなの、うん、
まあ、最初はあの自分たちの勉強のために勉強会って開いてて、うん、まあ、だんだんやっぱりその参加したいという人も増えてきたので、うん、まあ、人数を増やしてやったりとか、うん、うん、まあ、やっぱり、自分のたちのお店で、まあ、勉強するのはやっぱりワンちゃんだったり飼い主さんに喜んでもらうために、うん、まあ、いろんな勉強して、まあ、それをこう飼い主さんとかワンちゃんに伝えていくっていうのもそうだし、うん、まあ、状態をねこうアドバイスしたことによって良くなってくれるとやっぱ嬉しいし、うん、まあ、そういったことで自分たち自身こうなんだろう価値を感じれるというか、うん、自信にもつながってくるので、まあ、そういった勉強会は自分たちもそうだし、まあ、周りのサロンも巻き込んで、
うん
うん、どんどんやっていきたいなって思いはありますね、うん、はい。
じゃあこれからの予定とかはあるんですか？
9月にちょっと大きいセミナーを予定していて、うん、大島圭介さんっていうその、うん、なんだろう、講演家さんにお願いをして、
なんか本とか書かれてる人だよね。
そうですね、予祝の本が今結構、
予
祝、はい、
あらかじめ祝う、
そうです、そうです、はい。なんか甲子園のメンタルコーチに入って、うん、そのメンタルコーチに入った高校がバンバンこう甲子園に出ちゃうみたいな、まあ、そういったなんだろう、心の専門家みたいな、うんうん、方で、まあ、僕の、まあ、いろんな人の影響を受けてるんですけど、うん、まあ、大島さんもその一人ですね、うん、影響を与えてくれた一人で、
うん、
まあ、その方をちょっと招いて横浜でセミナーを9月の26日に予定しているので。
何曜日だ？
木曜日ですね。
木曜日、
はい。
それはまあ一般の人も一緒に受けていいの？
そうですね、
トリマーさん向け、
あの業界向けではあるんですけど、うん、まあ、一人でも多くの人にちょっと来てもらいたいので、うん、もう全然、
じゃあもう業界関係なく来てもいいよってやつ、オープン。
そうですね、うん、まあ、うん、業界向けなんですけど、まあ、そういった、うん、まあ、の興味がある人は全然もう来てもらってカモンって感じですね、はい、
うん、でそれは何、どこで調べればいけるのかしら？
Facebook で告知はしてるんですけど、うんうん、あとは、まあ、あのお店のブログでも告知をする予定ではいますけど、うん、はい。
まあ、じゃあファックスとかで申し込みはないってことですね。
ファックスはないかな。まあ、Facebook が一番申し込みのページもリンクで貼ってるので、
うん、じゃあそれも、はい、なんかあの番組ページからリンクできるようにしておきます。
はい、お願いします。
でそのじゃあその大島さんのセミナー以外はあったっけ？
あとはまあこれを飼い主さん向けなんですけど、うん、9月1日の日曜日に、
うん、
はい、ワンコの就活をテーマにした、うん、まあ、勉強会ですね。
勉強会なんだ。
はい、まあ、シニアのワンコがやっぱり増えてきたじゃないですか、うん、でやっぱりお店でもお客さんとこう接していく中で、うん、その自分のワンちゃんがねこうどんどん年を取っていくにつれていろんな不安っていうのが出てくるじゃないですか、うん、病気の問題だったりとか、うん、もし病気になった時どうしたらいいんだろうとか、うん、やっぱりこう肌に感じてなんだろう、うん、悩みをねこう感じてるので、うん、何かできないかってことで、まあ、僕たちが勉強してアドバイスできることもあるし、うん、やっぱり一番思ったのがこう獣医さんのお話を聞く場を作りたいと思って、うん、やっぱりそういった介護だったりとか、うん、そのシニアのケアっていうのを、獣医さんの専門的な知識を聞きたいし、うん、お家でのケアの方法とかもちょっと聞きたいなと思って。
あ、じゃあ獣医さんが喋るセミナーなの？それ。
そうですね、うん、お付き合いのある動物病院の先生にお願いをして、うん、まあ獣医さん目線の、
うん、
はい、勉強会になるんですけど、医療とあと介護あと見送りっていうその3つのテーマで、うんうん、大体2時間ぐらいを予定してるんですけど。
でもそれってなんか大事なことだよね。絶対慌てんじゃん。
そうなんですよ。で獣医さんにもやっぱり通われててもなかなかこうじっくり時間取っていろいろ質問できるとか話を聞けるって機会も少ないと思うので、やっぱそういったうん、場をちょっと作りたいなってのは思ってたんですけど、うん、まあ、すごくこう共感していただいて、うん、獣医さんの方にも、うん、で今回9月に初めて開催する予定なんですけど、うん、これはまあ飼い主さん向けではあるんですけど、全然ねトリマーさんでも、うん、いらしていただいても、はい、うん、ワンちゃん、
まあね、飼ってる人だったら誰でも対象みたいな。
そうですね、うん、はい、
まあ、勉強したい人は来てもいいしみたいな。
そうですね、うん、はい、あとはその日に人の方での就活のセミナーとかもやられてる、
うん、
先生もいらっしゃるので、
まあ、そういう2本立てってこと？
そうですね、獣医さんと、うん、あとは、まあ、メインは獣医さんからのお話になるんですけど、うん、まあ、そういった目線人目線の就活の、うん、まあ、ワンちゃんに対してのいろんなお話も聞けるチャンスかなと思って、うん、まあ、ちょっと面白いなと思って、うん、はい、企画してみました。
なるほどね、
はい、
そういうのがあると結構助かる人っていっぱいいるんじゃないかしら。
そうです、初めてやるので、うん、まあ、これからちょっとお声掛けして予約を取れるような状態にしていく、う
ん、まだないんだ。あ、これが流れてる頃は、まあ、
大丈夫ですね。そうですね、はい、そうですね、ちょっとどれぐらい反響があるのか楽しみなんですけど。
あ、その会場は狭い感じなの？
いや、結構広い会場を抑えたので、はい、
じゃ結構間口が広くなってみたいな。
そうですね、横浜の館内で行う予定なので。
館内、
はい、
あんまどこだか分かんない
そうです、ね、
分かんないだって
気づかなかった
逆じゃん
気づかなかった。
親父ギャグすいません。
いいえそう、そんなんもやりながら、うん、だんだん、セミナーの内容も変わってきましたね。
うん、
まあ技術とか。
そうだね、昔はさ、なんかその切り方のばっかりだったけどさ、
う
ん、
そうです
ね、最近はなんか多岐にわたってるもんね。なんかいろんなことを知れるっていうか。
そうですね、うん、やっぱりどんどんなんて言うんだろう、変わっていきますね、うん、僕自身もどんどん変わっていって、
うん
うん、まあ、お客さんと毎日こう話したりしてる中でも、うん、今こういったことが管理さん不安になってるとか悩んでるっていうのはやっぱりどんどん変わってきたりもするので、うん、それに合わせた何かを考えたいなってのもあるし、
うん、
まあ、プロ向けだったら今 その現場のトリマーさんがどういったことで悩んでるのかとか、うん、どういった情報を知りたいのかっていうのもやっぱり変わってくるので、
うん、
それに合わせていろいろ企画していきたいなとは思ってますね。
やっぱでも悩むっつったらさ、集客と金じゃないの？
出たそうですね、うん、なかなかやっぱり大変なところはあります、正直。
じゃあコムズドッグさんはどうやってなんかその集客と金っていうのは乗り越えてる感じ？
乗り越えられてない時のが多いですね。
乗り越えてないの？大丈夫か？
思いの方がちょっと先行しちゃった僕の場合はどうしても。
でも思いだけではご飯食べれないんですけど。
そうなんです、スタッフたちもねたくさん。
何いる今？
今は僕含めて基本4人で、あとは、うん、たまに ってお手伝いに来てくれる、アルバイトみたいな、そうですね、うん、子が一人と、
うん、
はい、でやってますね。みんないい子たちばっかりで、
そうだよね、
はい、
なんかね顔で選んでる感じに声ちっちゃくなった
入ってますからマイク、
あ、本当、あ、大変漏れちゃった、
もう本当にルックス先行で、
うん、
はい、そんなわけないんです
けど、オーナーの好みで
もうね本当に言われるんですよ最近、うん、いろんな人にやめてほしいんですけど、
しょうがないじゃんだって本当にそう
だもん、電波に流さないでほしいまあでも本当にね、僕はあの採用基準とかよく聞かれるけど、
うん、
うん、これといって決めてなくて、うん、もうビビッと
フィーリングで、
うん、なんかやっぱり感じるものってあるので人それぞれ、
まあそうだよね、この人とは仲良くできそうだとか、うん、できなそうだとかっていうなんか振り分けとかするもんね、
う
ん、
そうなんですよ、だいたいやっぱり最初に思った印象って合ってるし、
うん、
うん、まあ、違うこともありますけどそれはそれでね、
うん、
こう良くもなるし、うん、まあ、どんな子を採用するかっていうかはどういうふうに一緒に働いていくかの方が重要視してるので、
うん
うん、そんなに深く考えてないですね僕は
そうなんだ、うん、円満な感じで進んでます？
そうですね、
仕事的に、
うん、今のとこ、まあ、一番はスタッフに何求めるかって言ったら、
うん、
あの取り回になってよかったって思って、
うん、
くれればもう僕は満足というか、
うん、
うん、
そうだね、だってトリマーの離職率ってすごいじゃん。
そうなんです、あのこの前僕が聞いても衝撃受けたんですけど、うん、5年以内5年で7割っていう離職率、
半分以上か、
もうすごいんですよね、
うん、
まあ、僕自身もう今めちゃくちゃ楽しいし充実してるんですけど、うんうん、まあ、最初からそうだったわけではないので、う
ん、辞めたいと思ったこともあるでしょ。
全然あります。
何で、
うん、まあ、その都度その都度変わりますけど、うん、やっぱりその雇用の、ね、うん、体系も厳しかったりするし、
お金
金です
そうだよね、やっぱり生きていけないもんね、うん、お金ないと
一人暮らししてたらやっぱ死活問題だし、うん、でまあ、若いと遊びたいからお金はどんどん減っていくし、
うん、まあ、食べるしね、
もう食べるし、うん、飲むし、
飲むし
でお金の面もきつかったし、うん、やっぱ仕事内容もやっぱり、うん、いろいろ人間関係とか、
うん、
まあ、ワンちゃんの接していく中でなんだろう、可愛いって思えなくなるような、
うんうん、
精神状態の時もありましたし、
うん、うん、
やっぱり、うん、捉え方によっては辛い職業にもなるし、
うん、だって男性は特に少ないじゃん、なんか女性のなんかこうメインの職場だったりとかするとさ、こういじめられたりとか逆セクハラ的ない
じめなかったんですけど、うん、なんか他のなんか友達とか他の、うん、職業のなんかハーレムじゃんとかって言われること多かったんですけど、
そうだよ、ね、
中に入ってみて全然違うしと思って
怖いよ、
ね、怖い怖い負けちゃう負けちゃう。
でもさ、綺麗な人多くない、なんかトリマーさんって。
そうですね、
うん、もったいないなと思うこと多いもんだって
でもやっぱ中に入ると全然そういう目では見れないですけどね。
あ、そうなの。
うん、僕はなかったですね。
奥さんはどういう人。
もう全然関係な
ない、
うん、保育士さんですね。
うん、合コンかなんかで知り合ったの。
違いますそれは違います
あ、そうなんだ、
まあ、
うん、幼馴染とか。
あ、全然そんなちゃんとしてないですけどね、やっぱお酒つながりだ
飲み会かなんか、
まあ、そこはなんかね、うんうん、まあ、ふわっとした感じで、
う
ん、
いいと思うよ、はい、それは、うん、非常にいいと思う。
そうだから全然何回もね、辞めたいっていうのは思ったこともあったから、うん、僕自身ね、だから分かるんですけど、ただ今こうやって楽しく働けてるから、
うん、
その7割の辞めていってしまうトリマーさんに向けて何か自分が今までの経験からお伝えできることないかっていうのはずっと思ってて、
うん、でもきっとさ、その辞めていった人たちってさ、そのトリミングとかさ、うん、その犬業界に対してものすごい失望して辞めていったわけじゃん。
そうなんです。
今更戻ってきたいと思わないんじゃない、何を働きかけようと。
なんか、まあ、もちろんそのもう離れてしまった人は難しく、
うん、
でも今悩んでる人とか、
あ、やめようかな、どうしようかな。
トリマーってやっぱ憧れて入ってきてる人がほとんどなので、うん、憧れて入ったけどもその実際現場できつい辛い、
うん、
やめたい もう心が壊れそうみたいな、うん、今悩んでるトニマーさんに向けて何か自分が力になれることがあればと思って、うん、まあ、うん、発信はちょっとずつするようには知ってますね、
まあ、でも犬業界に入りたいなって思う子はさ、大体犬が好きじゃん。
そうです
ね、優しいんだよねみんなね。優しすぎてさ、
そうなんです、
壊れちゃうんだよね。
壊れちゃうんですよね、うんうん、まあ僕がいつもうちのスタッフにも言うんですけど、うん、その捉え方、物事の捉え方っていうのはすごく大事で、
うんうん、
まあ、悪いこと嫌なことがあった時に、うん、まあ、正面から受けちゃうと、もうどんどんどんどん負のスパイラルというか、うん、はまっていっちゃうので、そのちょっとこう斜め横から見てみるとか、その裏側を見てみるとか、うん、もしかしたらこれはピンチじゃなくてチャンスなのかなとか、
うん、
成長できるチャンスなのかなとか、
うん、
まあ、お店でも実際の現場では例えばクレームがあったりとかしたときに、わあ最悪とか、お客さん怒っちゃっただけでやっぱ迎え入れるんじゃなくて、もうこれはお客さんの意見を、思ってることを全部聞けるチャンスだと思って、もう今日はもうとことんお伺いしようって思って、そういう気持ちでやっぱりあの迎え入れると結果全然違うので、
うん、そしたらまたこの人にお願いしようってなるもんね。
そうです、むしろもうそれでより絆が深くなったりもするんで、
うん、
それってやっぱ気持ちだけじゃないですか、
うん、
やってることは全然その時は違ってて、
ね、
最初の物事の捉え方を変えるだけで、うん、ガラッと変わることってあるんで、
うん
うん、それは大事だなと思ってます。
それってメンタル面を鍛えるってことだよね。
うん、鍛えるっていうと結構大変な感じですけど、
うん、
工夫なんですよね。ちょっとした工夫だけで、うん、僕も実際メンタル強いわけでないし、強くなったわけでもなくて、
うん、
まあ、ちょっとしたその工夫をうまく自分の中でできるようになってから、うん、何があっても、もう割とプラスに変換できるようになったんですよね、
うんうん、
それはやっぱ大きいです。やってる仕事自体はそんな変わらないので、
うん、
辛かった時代と、うん、まあ、自分がどう捉えるかっていうのはすごく大事。
あ、じゃあもう全部ポジティブに変えて楽しむようにしているってことね、
うん、そうですね、うん、だんだんだんだんそれも訓練で、最初できなくても心がけだけでなんかできるようになってくるし、
うん、そうなのね。脳ってバカだから自分をだましだましやるとその通りになってくのよ、
うん
うん、
最初なんか気持ちは変えれなくても、言葉だけでも変える。
そうだね、マイナスなこと言わなければいいんだよね、うん、きっとね。
そう、スタッフにも、まあ、めちゃくちゃそれは言います。
ああ、そう、
まず言葉を変え、
帰りたいとか言わない、
言わない
帰りたい、疲れた、
そうそうそう
そう、そういうこと言わないっていうことでしょ。
基本的にはお店の中では禁止ですね。
ああ、そう、
うん、
いいお店だね。
ね、
うん、
だってやっぱ言葉からなんで、うん、ラッキー、超ついてるとか、よっしゃーとか、最高とか言ってたら、
うん、
そうなってくるし。
そうそう、脳が騙されんの。
脳がバカだから。
バカだから騙されんの。
うち、よくあるあるで、うん、その予約を取り、なんだろう、入れ忘れちゃったお客様が。
ダブルブッキングとか。
うん、っていうのがあった時に、うん、なんか、わかりますよね、それ今なら。こう、一瞬にしてこの空気が変わる。
しまった。
ピリッとなる瞬間みたいな、うんうん、あれもうちはサプライズって呼んでるんですよ
プレゼント的な。
サプライズってもうプラスの意味しかないんで、
うん、
誰が聞いても、
うん、
サプライズ来ましたみたいな感じで言うことで、
うん、
笑うんですよね、
うん、
スタッフみんな、おっしゃーみたいな。
そこでズーンってするんじゃなくて、
そう、誰って犯人探しすることもなく、
うん、
どうすんの今日っていう暗い雰囲気になるんじゃなく、
うん、
サプライズっていう言葉一つで変わるんで、
うん、
それぜひやってもらいたいなって。
あ、うん、そっか、他のサロンでも真似できることだよね、それってね。
全然そういうのを、ね、大きい何かじゃなくて、ちっちゃいそういう工夫をいかにこう生活の中で、うん、仕事の中で散りばめられるか、
うん、
しかないかなと思いますね、
うん
うん、そうですね。それはまあスタッフにもよく言いますね。
他にはどんなこと言っちゃダメって言ってんの？
言っちゃダメっていうよりか、
まあ、NG ワード的なやつ
なんだろう、やっぱり多分次の日の予約を確認した時に、
うん、
ものすごくこうトイミングが苦手で、ちょっとこうお口が出ちゃうような難しいワンちゃん
入
った時に、あ、やだなって思ったらやらない方がいいと、
うん、
まあいい仕事は絶対できないので、
うん、
心で最悪思ってしまっても、
うん、
口に出すのは、よっしゃ明日誰々ちゃんが来るっていう風に入 話そうってスタッフ間で、
うん
うん、絶対やっぱり違うので、
うん、
結果は変わってくる。
できないって言わないよね、
うん、自分自身のメンタルも変わってくるし、うん、ワンちゃんってすごいなんだろう、察するというか伝わる生き物なので、
そう
絶対大丈夫だよ、今日は私がちゃんと怖くないようにやるよっていう気持ちでスタートすれば、
うん
うんうん、やっぱ受け取ってくれるんですよ、
うん
うん、やだなこの子噛むんだよな、私にはできないかも
噛んだらやだなと思って、絶対噛まれるからね、
絶対できないんで、それがやっぱ言葉の力
うんうん、うん、
だと思ってますね、
うんうん、
ただまあうちの場合は学びですよね、
うん
うん、まあそのやっぱりいろんなことを勉強して学んで、ワンちゃんなり飼い主さんなり、あの結果につなげられた時にありがとうって言っていただける、
うん、
やっぱそれってトリマーって一番嬉しいことだし、
あじゃあその皮膚の状態とか何よりもなんかそのトータルで見てってこと、
あもう勉強っていろいろ種類あって、うんまあ、僕はどれでもいいかなって、スタッフがシャンプー勉強したいと思えばシャンプーのことを勉強できるように環境は整えるし、
うん、
フードでもいいし、
うん、
それを勉強してた時にシャンプーだったらやっぱりシャンプーをいろいろ考えて、うん、それがワンちゃんの買い替えが止まったとか、
うんうん、
飼い主さんに喜んでもらったってもうそれでもうハッピーだし、
うん、
やっぱり外からのアプローチで追いつかない場合、
うん、
あやっぱ体の中からもケアしないといけないと思って、トリマーさんが、
うん、
じゃあフードとかサプリも勉強したいって思ったら初めてそこでそっちの勉強すればいいし、
うん、
結局どの勉強しだしても奥の方で全部つながってるんで、
うん、
もう入りは何でも、うん、必ずワンちゃんと飼い主さんのためになるし、
うん、
後々それは自分のためになる、
うん、
自分を守ってくれるし自信になって、もうどんどんどんどん仕事が楽しくなってくるし、
うん、
そうなった状態はやっぱり一番トリマーとして輝いてると思うんで、
うん、
学びは必須ですね。
そうだね、自信が出るとねやっぱ変わってくるからね、顔つきとかね、
う
ん、
そうですそうです、うん、やっぱりだから物事の捉え方と学びっていうのはこれからのトリマーさんにとっては必ず必要になってくるんじゃないかなと、うん、
それってでも他のサロンさんにも言えることだよね。
そうですね、
やっぱねその離職率とか言ってる、なんかうちの子すぐ辞めちゃうんだって言ってるのは、うん、結局オーナーになんかダメなところがあるところかしら、
うん、どうなんでしょう僕もダメなところいっぱいあるんであれですけど、うん、とにかく自分のために何かっていうのを極力なくして考えるようにしてます、
うん、
スタッフのためにこれはどうなんだろうとか、
うん、
ワンちゃんにとってとか飼い主さんにとってこれはどうなんだろうで、
うん、
物事の判断基準は決めてるんで、
うん、
そうすると結構よかったりします。
はい、わかりました。じゃあそんなわけでエンディングいきます、はい、マリーヌの
ぶっちゃけ言えるラジオ。
いかがでしたか、今夜のぶっちゃけ言えるラジオ。横浜のトリミングサロンコムズドッグオーナーの小森陽介さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
ラジオ
に出た感想をどうぞ。
いや、 やっぱり喋るのって難しいなと思いました。
余裕は
でも楽しいなと思いました
そうだね、発信することが大事じゃん。トリマーさんとかっておとなしい人多いからさ。
そうなんですよ、う
ん、なんかね、あんまり自分のこと言わなかったりするもんね。
そうですね、
うん
うん、どんどん発信していきたいなと思います。
はい、またじゃあまず来てください。
ぜひ。
であとセミナーが9月の1日の就活セミナーと、
はい、9月26日
の大島さん、
はい、木曜日に大島圭介さん、これは夕方から、うん、はい、予定します。
夕方からやるの。
鳥間さんがやっぱ参加してもらいたいんで、
あ、
はい、
そう、
こちらは。そうですね、
うん、わかりました。じゃあそのリンクなどは貼っておきますね。それではまた来週の木曜ぶっちゃけるラジオをお楽しみに。またね。
伝えたいこと、それが全てで素直に